ます。私たちの主イエスキリストの父なる御神様、お祈りの御名をおめでたえます。新しい週の初めの朝、こうして愛する兄弟姉妹たちと共に御前に集い、あなたご自身を礼拝できますからありがとうございます。コロナ禍の中にありますし、また祈られたように大きな地震があって、大変な1週間になりましたけれども、こうして守られて、礼拝ができますからありがとうございます。主よ、今からあなたの御言葉を取り継ぎます。語るものを強め、聞く人々の心を開いてください。今日もあなたが御言葉を持って一人一人にお語りください。一人一人はいろんな必要や課題を抱えております。すべてあなたはご存知です。どうぞこの礼拝を通し、そして祈りを通し、賛美を通し、神様が一人一人に語りかけ、励まし、強め、またここから本当に主の平安と喜びをいただき、希望をいただいて歩み出すことができるように助けてください。集えなかった兄弟姉妹の上に、オンライン礼拝で参加している兄弟姉妹のうちに帰ってください。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。コロナ感染者が増えております。礼拝、ね、皆さんどうなるかなと思ってたと思うんですけども、まあ、このまま気をつけながら、守っていきたいと思います。なるべく、まあ、3密を避けるようにということですので、距離を置いたり、まあ、歌を歌うこともですね、しばらく控えたいなと思います。それからあと礼拝終わったらもう速やかに帰りましょう。そのことも、努めていきたいなとそのように思います。ですね、今日朝9時からの礼拝も行いました。あのフィリピンの姉妹たちは会社に勤めてて、寮に入っている方たちは外出禁止になったらしくてですね、寮に入っている方たちはしばらくお休みになるんですが、他の方たちは、集えるということで、フリ礼拝も、まあ、このままの状態で続けていきたいなとそのように願っております。それでは早速メッセージに入りたいと思います。先週はサムエルの祈りについて学びました。で、今日はこのサムエルによって油を注がれて王となったダビデという人の祈りについて学びたいと思います。そのダビデという人は今からBC 1000年前ですから3000年前の人になります。皆さんはダビデというと、どんな人であったかということで言うと、どんなことを思い出すでしょうか。彼は、少年時代というか青年時代は羊の番をする羊飼いでした。神様に選ばれなかったらそのまま羊飼いとしての生涯を送ったんじゃないのかな、そのまま名前も世界に知られることになると終わったんじゃないのかなと思いますが、神様が彼を選び王として立てられた方でした。そしてまた王でも偉大な王としてその名を残しております。彼は王になるまでにさまざまな試練を受けました。試練に遭いました。命を狙われ、危険なところも通りましたし、孤独を味わい、いろんな試練困難を体験した人であります。で、そのことが詩編の中に、詩編を読むときにそのことを知ることができます。 詩編、皆さんもねよく読まれるところだと思うんですが、150編ありましてですね、そのうちダビデに関する詩編は73あると言われております。150の字、約半分が、ダビデの作、あるいはダビデについて書かれた詩編、またダビデに捧げる献上した詩編、まあ、それを含めてですね73あると、言われております。詩編を読んでも分かるように、ダビデは祈りの人、信仰の人であったと思います。でその祈りたくさんある中で、今日の箇所を選びました。7章の18節から、29節を先ほどね読んでいただいたところであります。長い、祈りがありますが、ここに入る前にですね、ここのところを理解するために、その前のですね、1節から14節のところを少しお話をして、そして、15節のこの18節からの祈りを見たいと思います。この前半でありますけども、まあ、神様に立てられ選ばれて王になったダビデでありますけども、彼はエルサレムに、杉材の家をたくさん使った立派な、宮殿というか、ね、家に住んでおりまして、まあ国を治めていたわけです。でその時に彼にとって気がかりなことがありました。家族のことではありません。また、政治経済のことではありません。何を気にしたかというと、自分は立派な家に住みながら、神の箱ですね、これは実戒が治められておりましたけども、その神の箱が、幕屋にこの置かれたまんまになっていたからであります。彼はその神の箱を安置するもっと立派な主の宮にですね、置きたいと願っておりました。まあそれは信仰から出ていたことだと思うんですけども、なんとか神の宮を建てたい、建ててそこにちゃんとですね神様の箱を、置きたいと願っていたのであります。で、まあ、そんな願いを持ってたダビデに対して、神様が預言者ナタンを通して語っているところがこの前半の箇所であります。神様は、預言者ナタン、まあブレンです、王様のブレンであったと思うんです、預言者であったわけですが、その人を通してダビデに、いろんなことを、まあ、語っているわけで、それを聞いてダビデは祈っているわけですね。でどういうことが語られているかというと、神様、私は今まで家に住んだことはない、主の宮に住んだことはない、また建てるように命じたわけでもないということを言っておりまして、私はあなたを羊を守る、あなたを選んで、そして共にずっといてあなたを守ってきたんだよ、敵からあなたを守り安息を与えてきたということが書いてあり、私はあなたの名を大いなるものにするということが言われております。これからの時代の人があなたの名を知るようになる。神様はそのようなことをナタンを通して語っております。全世界の人が知るようになる、本当に全世界の人がこのダビデの名を知るようになっています。そしてあなたが建てるのではなくて、主の宮を建てるのではなくて、あなたの世継ぎの人が建てることになる、あなたは建ててはならない、あなたのから生まれる子供が、世継ぎが主の宮を立てるのであると言いました。で皆さん、ここで、皆さんにぜひ伝えたいことがあります。11節とですね27節です。11節の後半に、主はあなたに告げる、主があなたのために一つの家を作る、で13節に、彼は私の名のために 一つの家を建て、私は彼の王国の王座を常しえまでも固く建てるという言葉がありますし、27節ですね、私があなたのために一つの家を建てると言われました。ここで主語が変わっているということを気づいていただきたいと思うんですね。ダビデは私が教会を、主の宮を建てるのだと意気込んでおりました。でもここでは私が家を建てるのだと約束しているということです。私が主の宮を建てるのだというこのダビデのその思いって言いましょうかがあるわけですけども、神様はここで私が私の宮を建てるのだとおっしゃっているわけですね。この変化というのに気づきたいと思います。私たちもこの主の宮を6年前に建てました。長い祈り、そしてその願いが応えられて、この主の宮教会を建てました。私たちが建てたと言い方もあるでしょう、言い方もあるでしょう。でも神様が建ててくださった、主がこの教会を建ててくださったのだということもまたここから受け止めたいなとそのように思うんです。主が家を建てなければその働きは虚しいって言葉が詩編127編の一節にありますけれども、主が建ててくださった、主が建ててくださった、それが主の教会、神の教会ではないでしょうか。まあ、そのことをまあここでちょっと触れときたいと思います。まあ、続けてみますけれども、神様はナタンを通してダビデに、あなたの王国は常しえに続くと、そういう未来への約束を与えられました。あなたの王国は常しえまでも確かなものとなる、16節ですね、あなたの王座は常しえまでも固く立つと約束をされました。皆さん、この一節からこの前半のところは、ダビデ契約というところでありまして、旧約聖書においても新約聖書においても大切な箇所になっております。ずっと、まあ、旧約聖書を理解する上に、また新約聖書を理解する上に、このダビデに神様が立てた契約というものは、本当に重要なキーワードで、あろうかと思います。皆さん、ダビデはこのナタンのから語られた神の言葉をどれだけ理解してしたでしょうか、どれだけ受け止められたでしょうか。多分全部理解できなかったんじゃないかなとも思いますが、さて、今日の18節からの、このところを見ていきたいと思いますが、ここにダビデの祈りが書かれてあります。彼は座して祈ったとあります。座して言った、へりくだってお祈りをしております。ずっとこのところ読んでいきますと、彼はあなたのしもべと何度も言っております。私はあなたのしもべ、あなたは私の神、私の主、私はそのしもべだ。この関係のゆえに彼は座してへりくだって祈ることができました。私たちも神様は主であり、私はしもべであるというこの関係を覚えるときに、私たちの祈りはおのずと入り下って祈 祈らなければならないと思うのです。さて、ダビデの祈りには、2つの内容がありました。2つの特徴がありました。1つは感謝と賛美を捧げた、そしてもう1つは願い事をされているということです。どちらかといえば願いの多い私たちでありますけれども、神への賛美と感謝は祈りの中心であります。私たちの祈りの中心は神様を褒めたたえる、神様に感謝を捧げるということでなければなりません。もちろん願いが必要でないということではありませんけども、祈りの、ね、中心はそこにあると思うんです。皆さん、ダビデは何を感謝し賛美しているのでしょうか。それは自分は小さいもの、鳥に足らないものであるのに対して、神様は声をかけてくださった、自分を、あるいはその私の家を顧みてくださって、あなたを大いなるものとする、あなたの王国は常しえに続いていくんだよというその約束に対して、ダビデはもったいない、こんな私にそんな大きな期待をかけてくれるということはありがたいことだ、その恵みに感謝しているのであります。神様を褒めたたえているのであります。こんな私に、こんな小さな家にあなたは何があるから顧みてくださるのでしょうか。主に感謝を捧げているのであります。で、ダビデはですね、未来のことだけではなくて過去のことも取り上げて神様に感謝をしております。大いなる宮沢を成してくださったあなたは、どういうことかというと、エジプトで長い間苦しんでいた時、奴隷で苦しんでいた時に、あなたは私たちの民を救い出してくださった、贖い出してくださった。そしてあなたは約束通りに、約束の地へと私たちの民を導いてくださった。あのエジプトの脱出の時からあなたは私たちの神となり、そして私たちはあなたの民となったと、ここで彼は挙げて、感謝をしております。あなたは私たちの神であり、あなたは 私たちはあなたの民である。それはあのエジプトの出来事からその関係が生まれてきました。私はいつも出エジプト記っていうのは私の出エジプト記だというふうに呼んでおります。罪と奴隷の中にいた中にあって、神様は私たちをイエス様を通して贖い出してくださって、救い出してくださって、そして約束の地へと導いていってください。出エジプトはあなたの出エジプトであり、私の出エジプトであり、そのままいたならば滅び、そしてそのままで終わっていたのではないかと、そこから私たちを、神様はエジプトの民を救い出してくださったように、私たちをもう救い出しちゃうかなってくださいました。そのことをダビデはですね、感謝をしているのであります。出エジプトの20章の2節にこのような言葉があります。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神主である。この言葉は何度も何度も出てきます。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神主である。皆さんも、神様が私の神、そして神様は私を民と呼んでください、大切な宝と呼んでください。その関係の中で私たちは現在続いているのではないかと思います。 まあ、感謝と、賛美を出しました。そしてその後に願いが、あるわけですね。7章の、25節からその後願い事が記されています。何を願っているかというと、神様が語られたこと、その素晴らしい約束が実現しますように、私の家が長く続きますように、祝福されますようにと祈りました。で、今日皆さんにここに留めたい言葉が27節と28節にあります。もう一回読みます。イスラエルの神、万軍の主よ、あなたはこのしもべの耳を聞き開き、私があなたのために一つの家を建てると言われました。それいえこのしもべはこの祈りを、あなたに祈る勇気を得たのです。祈る勇気を得たのですというこの言葉、おっしゃる言葉であります。いろんな勇気があると思います。ある時には勇気を持たなければなりません。ここに祈るという勇気、これどういうことでしょうか。祈る勇気、それは神様の言葉の約束を信じて、そこに固く立って祈る祈りです。それが勇気を祈りをあなたに祈る勇気を得たのです。あなたの約束、私はあなたのために一つの家を建てると言われました。その神様の大いなる約束、それに、それいえ私は祈るのである。みそ、私たち祈りは、祈りの思い、祈りの動機、祈り続ける、それは何でしょうか。それは神様の約束があるからでしょう。なければ私たちの祈りはどのような祈りになるのでしょうか。何を信じて祈るでしょうか。神様の約束あります。その約束を信じるのです。そして祈る思いが与えられていくのです。祈り続けていくことができるのです。それが祈りの、祈る勇気ではないかと思います。その一つの御言葉を読みますと、ローマ書のですね、8章の26節の言葉を今日も覚えたいと思います。読みますのでお聞きください。ローマ書のですね、8章の26節、まあ、いっぱいあります。私たちを奮い立たせる、私たちに力を与えてくれる聖書の言葉でいっぱいあります。8章の26節もその一つでありましょう。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいのか分からないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。弱い私たち、どのように祈っていいか分からない私たち、祈りが途中で止まってしまうか分からない私たち、そういう私たちに神様は御霊を与えてくださっておられて、どのように祈っていいかわからない私たちを助けてください。そのような約束がここにも書かれてあります。御言葉はここに真実である、誠です。御言葉は良いことを約束してくださいましたとダビデは語っているのであります。ダビデの祈り、神様に感謝し賛美を捧げ、そして 御言葉の約束を信じて祈っている姿を見るのであります。さて皆さん、ダビデ王国はまたしばらく続いていきます。そしてダビデもまた年を取り、息を引き取り死んでいきます。誰がダビデの後を継いだでしょうか。誰が神殿を建てたでしょうか。皆さん答えしてますね。ソロモンです。ソロモンがダビデではなく、ソロモンが主に導かれて主の宮を建てました。もちろん先ほど言ったように主が建てたのでもありますけれども、あなたの世継ぎが、そしてあなたの王家はずっと続くんだ、常しえに。この言葉を皆さんどのように理解するでしょうか。ダビデからソロモンまでイスラエルの王国は頂点ですね。でところが主の御声に聞かなくなったことで罪を犯すようになって、どんどんどんどん王国は衰退していきます。もうイエス様の時代にはもう跡形もないような時代となっています。でも皆さん、イエス様が生まれて、アブラハムの子孫、ダビデの子孫としてイエスが生まれてきて、イエスがその王国を、この約束を実現するお方として、イエス・キリストの名前が聖書の中に記されております。ダビデの子孫として生まれ、この人の王国はずっと続くのだとイザヤ書にも書かれてあるし、そのようになってきました。神様の約束は真実です。そしてそれを実現される方であります。ダビデの祈りは3000年前の祈りでありますけれども、イエス・キリストを通して実現していきました。私たちに及んでまいりました。イエスは私たちにとって王であります。世界の人たちがイエス様を王として仰いでおります。常しえにあなたの王位は、王家は続くのだ。イエス・キリストにおいてそれが叶えられていったということも覚えたいと思います。神様は私たちの祈り、小さな祈り、先週も申し上げましたけれども、経験の乏しい祈り、視野が狭い祈り、私たちが本当に答えれるんだろうかなというふうに思う時もある祈り、神様は本当にダビデにそうしたように、信じる私たちにも御業を成してくださる方です。エレミア書の33章の3節をもう一度読みます。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたが知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。大きなことばかりを言ってるわけではありません。皆さんの生活の中で、その歩みの中で、神様はあなたに大いなる約束を与えておられると信じます。そして豊かに祝福してくださるということを信じております。祈る勇気を持って祈り続けていこうではないでしょうか。祈りましょう。神様、御言葉をありがとうございます。あなたはダビデに約束をされ、ダビデを通してその救いのご計画を、そしてイエス・キリストを通して実現してきたことを 学ぶことができました。神様、どうか犬において乏しいものであります。御言葉の約束を信じて信じ続けていく信仰、そして期待する信仰、祈る勇気を私たちに神様与えてください。今日から始まる一週間の歩みのうちにお導きください。神様が一人一人の祈りを聞き届けてくださるように、また祈るその信仰をさらに与えてくださるように願います。この祈りをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。